不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
皆さんこんにちは。11月1日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いいたします。はい、ということでもう10月中からですが、いい匂いがプンプンしてますね。皆さん、金木犀、もう僕ね大好きすぎて家で使ってるルームスプレーをもうこのレディオ湘南でも振りまいております。もうそれくらい大好きな香りなんですけどね。もうちょっと秋が続いてほしい11月になりましたが、はい、そんな11月この番組盛り上げていきたいと思います。それではこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この香り大谷くんのだったんですね。なんかいつもと違う香りがしてたと思ったら、
金木犀の香りしますよね。
やっぱいいですね、甘い感じなんですけど、うん、最後上品なふっと消えていく甘みというか。
そう、うん、僕ね最近もずっと街中歩いてて、香ってくるとどこだって一回探しちゃうんですよ、金木犀の木を。そうで、この前あれなんか香ってるのに木がないなと思った時に、うんうんうん、目の前に白い花が咲いてたんですね。金木犀の木ないけど絶対これだよなと思って、うん、でそれ調べたら、はい、実はその白い花の名前が銀木犀っていう。
え、そんなのあるんですか。あるんです。金閣寺、銀閣寺みたいな感じの
銀木犀っていうのがあって、で金木犀との仲間なんですって。
すごい面白い。
たまたま見つけましたけど、ちょっと皆さん街中でもしかしたら銀木犀に出会う機会があるかもしれない。
ち
ょっと探してみてください。
そうなんだ、香りは一緒なんですね。じゃあ金木犀とな
んか似たような、ちょっとでも銀木犀の方がふわっとした、もう直接的な感じじゃないらしいんですけど、そうみたいなんですよ。ちょっと本体好きすぎてもうちょっと嗅ぎ方も危ないぐらい金木犀の木を嗅いでおりますが、と金木犀の香りをちょっとばらまきながら今日はお送りしていきたいと思います。はい、大谷と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷孝康と、藤沢出身のハートフルを元とする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前のお時間をお借りして熱く語り尽くします。ということで本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。お待ちしております。大谷と藤沢で GO。 はい、ということで社長、新コーナー始めちゃいたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、それでは参ります。富士山メイツ集合。はい、
いいですね。
とてもシンプルなコーナー名なんですけど、はい、これ集合の GO は、はい、あれですかね、この番組名の GO ですからね。
おかに立党のね。
そうですよ、
はい、GO ですね。
はい、ということで、まあやっぱり富士山の番組なので、
はい、
富士山に関わる人はやっぱりちょっと紹介していきたいと思うんですよ。
うん、
で本日早速呼んでおります。
はい、
はい、第1回目のゲストさんは、 コーヒーテイラーリトルハウスの店長さんでもあります岡崎かなみさんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。ようこそ
お願いいたします。
記念すべき第1回にありがとうございます。
そうなんです、まあ、僕の高校時代の同級生でもあり、うん、
はい、
コーヒーテイラーリトルハウスというお店をやられてるということで、うん、2年前ですね。
そうですね、2022年オープン、はい、6月にオープンしました。
うんうんうん、そうなんですよ。西富も広いけど、遊行寺の坂登った、
はい、
交番のところ曲がってすぐのところなんですけど、そうそう、社長も行ったこと、うん、あるんですよね。
そうです、僕常連さんですよ。
あ、常連さん
自称常連さんです
。息子さんと一緒に。
そうそう、楽しい。息子と行くと息子がなんかね、絵本の中みたいってチラッとしたから、入ってすぐ焙煎機みたいなのあるじゃないですか。ちょっとこう童話の中の世界のコーヒー屋さんみたいな感じがあるみたいで、うんうん、ちょっとだから楽しい、アミューズメントパークに行ってるみたいな感じで行くからね、連れてくとね、楽しめる。目でも楽しめるし、ね、鼻でも楽しめる、その香りもするし、で舌でも楽しめる、うん、お店なんで。
すごい、息子さん感性めちゃめちゃいい。だってかなみさんが、はい、このお店の名前つけるときに参考にしたというか、うん、きっかけになった本があるんだもん ね。
え、
そうなんですよ。大草原の小さな家っていうアメリカの小説、児童小説か、はいはい、になるんですけど、そのリトルハウス、英語の題名が大草原の小さな家の小さな家がリトルハウスなんですよね。
あ、
で その本っていうかドラマがすごい好きで、
うんうん、
そこからリトルハウスを、
あ、はい、そうだったんですか。
じゃ
あもうまさに童話のところから撮ったというか。
そうそうそう、
あ、本当、あ、そうだ、
すごいな。息子さん、
そうです、ね、
ちょっとやっぱ将来じゃあお店に
ね本当ですよね。
していただいて、
本当ですね。その時はよろしくお願いします。
よろしくお願いします
、はい。まあ、お店では豆売りはもちろんですけど、うん、カフェスタイルでコーヒーとか、うん、あとスイーツもね、
スイーツも焼いてます。
美味しいんですよ。
僕もパウンドケーキな、
ケーキ持って帰っていただいて、
うん、は
い、
うんうん、
テイクアウトさせてもらって
ね、いろんな味があって、季節に合わせて、さつまいもとかも使ったり。
さつまいもは今パイを、ね、はい、
あ、
さつまいもパイを焼いてます。
すごい、やっぱりね、お店の外から香るやっぱコーヒー豆の、うんうん、濃厚な匂いもまたいいよね、
うんうんうん、
本当に付近の住宅の方、うん、住民の方すごいそそられるような、
うん、
そう、風に乗って感じるようなね、やっぱコーヒーの匂いっていいですけど、
うん、そう、分かるな、すごいコーヒーの匂いね、
ね、いいですよね、うん、ちょっとね、ぜひね、皆さんも行ってみてほしいんですけど、うん、まあ、今回、まあ、かなみさん呼んだ理由、実は、
うん、
かなみさんは昔鎌倉、西鎌倉にあるレシューっていう、
うんうん、
ケーキ屋さんで、高校生の時からかな、うんうん、アルバイト経験があるんですけど、
うん、
レシューさんって言えば、
うんうん、
社長、
うん、
最近携わってましたよねっていう。
そうですね、レシューさんが一回クローズしてリオープンって形になったんですけども、うん、まあ、その時にちょっと私お力添えさせていただいたっていうのはありましたね、
うん、っていうタイミングで、うん、まあ、不動産ネタでそれこそ TVK の番組で、
うん、
レシューさんに取材に行った時に、
うんうん、
いやいや僕実は昔から行きつけのお店ですっていうので、
うんうんうんうん、
なんなら高校時代の同級生が働いてましたみたいな、
うん、
でそこで一回つながったんです
そうですよね、確かに確かに。
そしたら、まあ、もともと働いてるっていうこともあって、
うん、
レシューさんかけるコーヒーテイラーリトルハウスの取り組みが10月から何やら始まってるらしいっていうんで、そのお話もあって今日かなみ呼んだんですけど。
あ、そうなんですね。
実はレシューさんでかなみのコーヒーが楽しめることが決まったんですよね、
はい、飲めます。
飲めるらしいですよ
じゃあコーヒーを出すようにしたんですね、レシューさんが。
そうですね、
はい、
はい、
あ、
これ、まあ、飲めるというかかなみの焙煎した豆を提供するっていう感じですかね。レシューさんの、お店に、うんうん、なんか機械を導入したんでしたっけ。
コーヒーマシンを導入して、そこのマシンを使って、うん、リトルハウスのコーヒー豆を抽出して、
うん、ね、
レシューのケーキと一緒に楽しめます。
じゃあそのなんかオリジナルというかレシューの洋菓子とか焼き菓子とか、
は
い、
ね、
全部合うようにやったんですか。
そう、コーヒー単体というよりはやっぱりそのお菓子とか甘いものと、うん、まあそこの レシュのケーキってそんなにこう甘みが強いわけではないので、うん、まあ、そのそれを殺さない程度に引き立てられるような焙煎度合いで、
焙
煎してオリジナルで、
オンリーワンのやつですね、
はい、オンリーワンのやつね。
あそこでしか飲めないやつですかね。
あそこでしか飲めないです。あのリトルハウスでも飲めません、
すごいよね。だから
それすごい。
いやだから本当鏡の強みとしては、うん、テイラーメイドっていうね、
テイラーメイド
テイラーメイド、まあちょオーダーメイドと近い言い方にはなるんですけど、はい、だからもう本当に鏡が作り出す、うん、もう本当に特注というか鏡特製の、焙煎したコーヒー豆を提供するっていうことで、だから、うんうん、あのお客さんによってはなんか何でしたっけ、結婚式の引き出物とかで、
そうですね、う
ん、
自分たちの写真入れたパッケージにしてあげたりとか、うん、そうですね、そのなんかコーヒーをテーラーメイドする、うん、スーツを仕立てるように、うん、コーヒーも一人一人によって違うものを作れたらなと思って、うん、そこのテーラーコーヒーテーラーという、ね、造語です、
ね、なるほどなるほど。
すごい、だから
いい言葉ですね、
うん、もう本当にお店、西富のお店では楽しめないものが西鎌倉のレシューで飲める、
はい、
唯一無二のものがね、
行きたいな、
楽しめるということで、だイートインスペースでせっかくならね、うん、レシューさんの、はい、いや俺ねもうレシューって言ったらプリンをね
まあね、
あ
そこはね
西鎌プリンっていう名称ではないんだっけ、あのメニュー名って。
西釜プリンは多分西釜プリンであって、
であるんだ
っけ、うん、レシューのメープルプリンだよね、好きなのは。
そうそうそうメープルプリン
瓶に入ってる方。
あ、そうそうそう、大好きなんですよ。西釜プリンはもちろん美味しいんですけど、なんかねそのメープルプリンの、うんうんうんうん、あの本当にちょうどいいあのなんで口当たりとあとなんて言うんだろう、こう濃厚さとミルク感とメープル感が、うん、なんだ比率がもうなんか黄金比だよね
確かに、
あれはもうレシューさんのシェフの方しか出せない味だと思うんですけど、
うん、
で実際あのレシューのシェフの方もあの社長、ね、知ってるんですもんね今ね。
そうですね、うん、今運営してる方たちからシェフの方たちから、うん、あのリオープンする時の会合があったんですけど、うん、その時の司会進行を実は私がやらせてもらって、
はい、レシューズブズブですね
ズブズブなんですよ実は。あの人類皆兄弟みたいな感じで、だいたい1個通せば知り合いにつながるみたいなね、なんかそんなのがこう実感できましたね。
まあエリアで言ったらね、まあ藤沢鎌倉って言ってもなんか兄弟みたいなとこもありますからね。
そうそうそうそう、そうなんですよね。
そうですね、
本店はね富士山にもありますしね。
そうそう、うん、で僕も本当に毎回、まあ、西富のお店に行っても、うん、やっぱ常連さんが必ずこうなんだカウンターのお席に座ってたりして、うんうん、やっぱコミュニケーション取っててとか、はい、どんどんどんどんこう常連さんが増えていって根付いてる感じはしますけど、うん、なんか金見さん的に、まあ、現状を保つのが精一杯だと思うんですけど、これからちょっとこういうことを取り組んでみたいとか、うん、なんかあったりするんですか？
なんかお店としては、うん、なんかこういつも変わらぬペースでいたいっていうのが一番根本にあって、うん、それは私にとってもですし、お客さんにとってもなんかいつ来ても同じ緩やかさでありたいというか、なんか特別何か大きなことをやったりとかせずに、いつも同じ雰囲気と時間の流れを作って長く続けていきたいですね。
花見さんのところに行ったらあもうここの味だみたいな、うん、なんか帰ってきたみたいな、うん、ほっとするようなね、うん、実際にそうやってほっとするってお客さん僕も思ってますけど、うん、そういう声も聞いたりするから、
ね、でも本当あの駐車場もあるしね、あそこ。そう2台でしたっけ。
そうです、
できましたね。
そうそう、だから本当いいんですよね、行きやすいし、うん、駐車場も広いから、
うん、
こうゆっくり止められて、
うん、そうですね、うん、なんで本当にそんな金見さんのコーヒーが新たに西鎌倉のレシューさんでも楽しめるということなので、うん、
はい
はい、西富のねコーヒーテイラーリトルハウスさんも含めてぜひ皆さんお店に行って、はい、金見の焙煎したコーヒーを楽しみに行ってください。はい、はいはい、ということで、
はい
はい、記念すべき藤沢メイツ集合、
はい、
第1回ゲスト岡崎かなみさんでした、はい、お仕事前に来てくださいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日も頑張ってください、
はい、今からお店開けに行きます
。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということでリクエストを紹介していきます。
はい、
ラジオネームチーズケーキさん、ありがとうございます。
チーズケーキさん、ありがとうございます、
こんにちは。 11月末のバーベキューイベント申し込みました。社長実現おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、お申し込みありがとうございます、
はい、会場にハンモックがあるようなのでゆらゆらしたいです。時期的には冬、うん、防寒もしっかりして楽しい時間にしましょう。会場まではのどかな田園風景なのでサイクリングでのんびり行きたいと。あ、サイクリングで
いいですね。
来るんですか、すごい。え、当日軍手や大屋への挑戦状など必要なものはありますかまた心構えなどありましたら教えてください。あの軍手などは多分大丈夫ですかね。あのこちらで軍手も必要なぐらい、なんかそんなにセッティングも、セッティングはあのリッチフィールドさんの方でご用意がね、はい、基本的にはあるんで、まあ、その辺は大丈夫です。ただ、うん、大谷の挑戦状あったらぜひ生で挑戦
もしかしたらあるかもしれないです
よ、ね、いやお待ちしておりますよ、
はいはい、いいんですね。
全然いいです。
はい、大谷くんが申してますのでね、ある方がいたらちょっとこっそり僕にあの教えてください。
はい、
はい、
なんか直接的にね、あの皆さん、うん、あの来てくださる皆さんから挑戦していただくのもねありかもしれない、
うん、でもいいですね、あの楽しみですよね。皆さんの感謝祭というか、あの普段聞いてくださってメールくださったりしてる方へのこう感謝できる機会ってなかなかないじゃないですか、
はい、
うん、だからやっぱそういうすごく貴重な機会にしたいと思ってます。
はい、11月24日日曜日です。詳しくは SNS でね、あのイベント情報を上げておりますのでチェックよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ぜひねお越しください。はい、それでは11月に紹介したいリクエスト曲いきましょうか。あ、もうこれね、もうこれもう今日は決めてます、マストで、
うん、
はい、
何ですか。
もう1ヶ月経ちますが、
はい、
藤沢駅、 JR 藤沢駅のホームの発車メロディーが変わりました、うんうん、
変わりましたね、
はい、藤沢歯科に、
はいはいはい、
あのねだいぶもうね、なんか自分でも不思議なぐらいだいぶ耳なじみしてきてるんですよ。
うーん、
社長
確かに違和感ない。聞いてます聞いてます。しかもなんか今のところ僕が全部の聞いた時はもうそろそろとドアが閉まるっていう、
はいはい、
あの音楽がちょうど区切りが良くて、うん、ドアが閉まるんですよ。で前の音楽の時ってでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんまた始まったり、なんかあれっていうのが藤沢歯科になってから、なんかあれワンフレーズだけで終わるから扉の閉まり具合が分かるなっていう、
ちょっと分かる気がする、
はい、
何回繰り返すんだろうっていう不安を抱えながら、あの急いで電車に乗ってた記憶は、
そうそうそう、フェイント、フェイントじゃないでしょうけど、
だから本当に電車が急がなきゃって時はあれ1回とかですもんね。
そう、
てんてててんててて、
そう
3番
って、そうそうそうそう、
早い待ってよまだ1回終わってないよみたいな。
そうだからね、あの藤沢歯科になってからもうなんか安定してるなっていう感じしました。
そうね、はい、あれちゃんと聞かせなきゃいけないからこの尺は絶対みたいな、
あるんですかね、もしかしたら
急いででもこの尺は守ってほしいですけどJR さん、
そうですね、
はい、
あるのかなって今のところ1ワンフレーズだけしっかりとって感じだったんで。
そうですね、
うん、
あのまだ藤沢しかちゃんと聞いたことない方がたくさんいらっしゃると思うので、ちょっと改めてあのこのコーナーで聞きましょうということで、
はい、はい、
僕たちのリクエスト曲です。聞いてください、藤沢歯科。藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、2つある賃貸契約の種類どっちがいいのとなりますね。
はい、
はい、家を借りて住む、まあ、大家さんと借りる人、
うん、
つまり貸主と借り主にて締結する契約を賃貸借契約というんですけども、
うん、
その契約には2種類あるんですね。
はい、
あの大家くんぼんやりでいいんですけど想像できます？
2年の縛りがしっしっかりしてるものと、うん、2年っていう一応縛りがあるけど、まあ、更新できますよっていうこの2つのパターン、
うん、
2年経ったら出ていかなきゃいけないパターンと、うん、出ていかなくても大丈夫っていうパターンの契約、う
ん
う
ん、あでも合ってますねその言い方で。なんか
あ本当ですか。
はい、あの可愛い回答って言ったらあれなんですけど、
え、なんです、え、なんかしっかりした回答が欲しかった。
いやいや、しっかりすると普通借家契約っていうのが2年なんですよ、
はい、
で定期借家契約っていうのがあの定められた期間でおしまいっていう契約なんですよね。
これ具体的に違いちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、じゃあ2人がこう大家さんか借主になってちょっと話をしてみましょうか。
はい、
大家さんは大家くんにしよう。
やっぱラジオだから音大事ですね。
そう、大家くんは大家さん、大家さんは大家くんで、借主は斉藤にしましょうか。
大家さんは大家くん
これちょっとシリーズ化していきたいですね。
あ、いいですね。はい、
はい、じゃあ早速じゃあ大家さんである大家くんと、はい、それをその物件借りている借主である斉藤がいました。
はい
はい、でその2人で普通借家契約を締結しました、
はい、
で2年後大家さんからそろそろ2年だよどうする、
うんうんうん、
と斉藤に聞きました、
はい、
で斉藤はまだ住み続けたいからさらに2年更新しますと言ったんですね、
うん、はい、
ただ大家くんの心の中ではあの実は斉藤っていう人はね住んでて早朝にラジオ体操をやるから近隣からちょっとねクレームが来てたことがあったらしくて、
あ、はいはい、
でできれば本当は退去してほしかった、
うん、大家さんである大家くんはそう思ってる、ね、はい、そう思ってるね、うん、
でも、はい、退去させることはできないんですよね、
うん、
でなおかつ更新を拒絶するってこともできないので、
はい、
まあ、結局更新の覚書を締結して、
はい、
でさらに1年経ちました、
うん、
その時に斉藤の都合でそろそろもう引っ越ししたくなったので、
うん、
要は当初から3年後ですよね、
うん、
にも、引っ越ししたいので解約の連絡をして1ヶ月後に退去した、
はいはい、
まあ、そういったケースがあったとします。
はい、そういうことですね、
はい、
まあ、だからまあ僕が出て行ってほしいと思っても退去させることはできないと。
そうです、
いうこと で僕もね、はい、一人暮らしをするときにちょっと疑問でもあったんですけど、
うん、
2年っていう契約があっても、うん、普通借家契約であれば、
はいはい、
2年の区切りでなくても中途半端な時期で引っ越しすること可能なんですよね。
そうです、今回その通りですね、
はい、
そのポイントを含めるために今のストーリーにしたんですけど、
うん、
はい、で、なんで普通借家は今大家くんがまとめてくださった通り、
うん、
大家さんから出てってっていうのはなかなか難しいのと、
はい、
あとは2年の区切りじゃなくても出る斉藤の方はいつでも解約できるよっていうところでしたね、
はい
はい、で、次は定期借家の方の話をしたいと思います。
はい、
はい、大家さんである大家くんと借主である私が定期借家契約を締結しました、
はい、
2年間ですよと、はい
はい、
で、2年経ちまして私は大家さんにちょっともうそのまま住み続けてたいので、うん、更新じゃなかったとしても再契約って形でこのまま住み続けたいんですけどって言いました、
うん、はい、
でもそこで大家さんはそれを OK 出すこともできるし、
うん、
NG にすることもできるのが定期借家契約なんですよ、
はい、うんうんうん、
だからこの場合は途中で出てってっていうのは難しいかもしれないんですけど、うん、その約束した期間が到来したら出てってって言えるはい、ものですよね。
例えば2年借家契約で、
はい、
1年と10ヶ月後ぐらいには、はい、うん、さあどうするって考え始めるじゃないですか。
そうですね、
はい、斉藤さんの方
は、はいはいはいはい、
ってなった時に、うん、でも再契約できるってなれば住み続けられるけど、うん、できないってなったら引っ越しの準備もしなきゃいけない。
そうですね、
ってなったら前からそのできるできない問題を知りたいですよね。
そうですね、だいたいそうすると早いと半年前ぐらい、
あ、ありがたい、
から教えてくれて、で遅いと2ヶ月前ぐらいみたいなイメージですかね。
なるほど、
はい、
じゃあもう基本的にはもう斉藤さん側も、うん、再契約できるとかではなくもう本当に2年借家契約を結んだ時点で、うん、
はい、
まあ2年っていう限度、限りがあるって思いながら契約して住むっていうのを、
はい、覚悟が必要ですね、
ってことなんですね、
はい、
あー、なるほど。 あの10月末 の, あの不動産コーナーでも話しましたけど、うん、もしかしたら大家さんと、うん、大家さん対斉藤さんの関係値がすごく良好になれば、うん、あのね、2年借家契約であっても再契約はちょっと固いような流れ
も、いいですよって言われるかもしれないし ね、
なる、はい、これちゃんと話聞いたの初めてです僕、うん、そう、ちゃんと2年経ったら出ていかなきゃいけないもんだと、ね、そもそも普通の方でも2年契約とはみたいな思ってたので、うんうんうん、再契約って言い方変えてね、うん、そういう風な流れにできるのは初めて知りましたね。
そうなんです。ただ絶対的に再契約不可だよっていうのももう最初から分かってるやつもあると思うので、
はい、
例えば転勤に行ってる間賃貸に出すよとか、
はい、
そしたらもう戻ってきちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそういうのもあったりするので、
はい、
再契約が可能なのかそれとも絶対無理なのかっていうのも事前に知っておくといいかもしれないですよね。
あ、なるほど、はい、これそうですね、うん、賃貸の話結構身近な話なんで、うん、ね、不動産の話の中でもすごい分かりやすいんですが、はい、ちょっと深掘りするの面白いですね。
はい、
はい、ちょっと来週もなんか違う風な感じで聞きたいですね。
はい、
はい、ということでなかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまた社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あの岡崎かなみさんも、うん、第1回ゲストね、はい、ね、来ていただきました。藤沢メイツ集合、はい、ということで、
いいですねこのシリーズ。
今度あのレッシュ行きましょうね社長。
うん、はい、一緒に行きたいですね。
多分この2人で行くの取材ぶりだと思うんですけど。
そうですね、
TVK の、うんうん、はい、ちょっと久々にプリンも食べたいので、
はい、
メープルプリンもね美味しいんですよ皆さん本当に、うん、行ってない方、行ったことない方ぜひ行ってみてください。はい、はい、ということで大家と藤沢で GO、 お相手は私大家高安と
斉藤剛でした。皆さんリトルハウスでコーヒー一杯いただくランチタイムを
また来週です。